リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
10月31日は宗教改革記念日でございます。今年は特にマルチン・ルターが宗教改革を起こしたその日から500年という大きな節目の年に当たるというところから、世界中でいろんな記念事業が行われておりますし、たくさんの記念出版物、また音楽会、いろんな発表会、そういうものが行われております。2週間前の8日の礼拝は、私たちのナザレン教会の誕生日を記念するナザレン日礼拝でございましたけれども、私たちもプロテスタント教会でございますので、その一番源流であるこのマルチン・ルターの宗教改革について木坂先生がお話になりました。もうすでに皆さんお読みになったと思いますけども、教団から発行されておりますこの福音の一番新しい10月号ですね、10月号にもイサヤ教会の西川先生が、信じる者は救われると題して、本当に分かりやすくこのマルチン・ルターの宗教改革のことを書いております。私これを読みまして、本当によくまとめていらっしゃると感心をして、何度も実は読ませていただきました。また私たちが日頃聖書の学びに使っております、あるいは教会学校の教案でもございます希望誌、これの一番新しい秋号、これにはナザレン神学校の校長をしておられます石田先生が、ルターとナザレン教会という特集を組んでおられまして、これは今後4回来年の夏号まで続くことになっております。これも大変興味のある文章でございます。ぜひ目を通していただきたいと思うわけでございます。もう一つ皆さんにお勧めしたいのがございます。それは NHK ラジオの第2放送でございます。ここで歴史再発見という番組がございまして、毎週火曜日の週1回ですね、火曜日の夜30分間、ルターと宗教改革500年というテーマで、年内いっぱい13回にわたって放送がございます。今ちょうど3回目が終わったところでございますけれども、翌週の午前中に、同じ火曜日のですね、午前中に再放送がございますし、パソコンとかスマホを使いますとね、いつでも聞けるんです。今本当に便利な時代になりまして、いつでもその放送を聞くことができるんです。 無料で聞くことができるんですね。 NHK のサービスだと思いますけども、ぜひこれもお勧めをしたいと思うんです。このお話になっている講師は、ルーテル教会の牧師をしておられる、そしてかつルーテル学院大学の教授をしておられる江口佐伯先生でございます。マルチン・ルターの宗教改革の三大理念ということが言われております。一つは信仰義に、人が救われるのは行いによるのではなく、恵みにより信仰によるのであるという、これ信仰義人ですね。二つ目は聖書の権威、当時ローマカトリック教会、非常に伝統がございまして、聖書を重んじましたけれども、聖書以外にいろんな伝統が、入ってまいりまして、どちらかというと聖書よりもそれを重んじるような嫌いもございました。それに対してそうではない、ルターはあくまで聖書のみ、 聖書の権威を重んじました。そしてもう一つは万人祭司。当時のカトリック教会におきましては、神様と一般大衆の間に聖職者というのがありまして、その聖職者も教皇をトップとする完全なピラミッド型の重厚な組織がございます。そういう組織が聖書にどこにも書いてない。ですからこの信仰義人、聖書の権威、万人祭司と言われますけども、ルターはこれが全て聖書に基づいて言ったことでございまして、その原点は聖書にあるわけでございます。そこで今朝は私たちの信仰の土台であり、かつマルチン・ルターが宗教改革を起こした時の一番根本である聖書について、聖書自身はどう言ってるんだろうか、まあ聖書の自己紹介とも言ってもいいかもしれません。それを見てみたいと思うんです。ですから今日は私の言葉よりも聖書をあちこち引っ張りますので、どうぞご了承いただきたいと思います。聖書は聖書をどう言ってるかということで、たくさんの聖書を読ませていただきたい、皆さんと一緒に聖書を読みたいとこう思いますので、一つご了承いただきたいと思うんです。先ほど司会者に読んでいただきました、ここはテモテの第二の手紙でございます。テモテは、先生はパウロですね。パウロが本当に可愛がって育て上げた弟子でございました。パウロは囚人としてローマに、連れて行かれ、牢に入れられたんですけども、最初のうちはまだ比較的自由がございました。そこからいろいろと手紙を書きました。テモテ第一の手紙は比較的自由な時に書いた手紙でございます。ところが今日読んでいただいた第二の手紙、しかも皆さん見ていただきました、わかりますように最後のすすめという見出しがついております。いよいよパウロが殉教の死を遂げる。この時代はローマはネロ皇帝のネロでありまして、これが大変な、悪い皇帝でございまして、キリスト教を徹底的に迫害をしたわけでございますけれども、いよいよ自分の命がもう限られているということを悟ったサウロはパウロは愛するデステモトに対してどうしても言い残しておきたかった、まあ一つの遺書と言ってもいいと思います。それを書き留めたのが今日の場所でございます。この時代はどういう時代だったか、ちょっと前のページを見ていただきたいと思うんです。三章の二節から見てみたいと思います。人々は自分自身を愛し、金銭を愛し、ほらを吹き、傲慢になり、神をあざけり、良心に従わず、恩を知らず、神を恐れなくなります。また、情けを知らず、和解せず、抽象し、節度がなく、残忍になり、善を好まず、人を裏切り、軽率になり、思い上がり、神よりも快楽を愛し、信心を装いながら、その実、信心の力を否定するようになります。実はこういう時代であったんですね。しかし私はここを見ながら、いやこれは2000年前だけじゃないな、今私たちが生きている時代も全くこれじゃないかなというのを思いました。神を恐れない、自分自身を愛し、金銭を愛する、 和解をせずに中傷し節度がなく残忍だ。もう一つ一つ見たら全部現代社会に全く当てはまることじゃないか。2000年経って科学は発達し、歴史の中に失敗をいろんな経験をし、その失敗を学んできたにもかかわらず、人類は少しも進歩してないな。そういうことを思わせられます。そういう中にあってパウロ自身がそうでございましたが、先ほど読んでいただいたちょっと前を見ますと、キリストイエスに結ばれて信心深く生きている人は皆迫害を受けています。そういう中でこれから愛する弟子であるテモテが福音宣教者としてやっていけるだろうか。今までは自分がそばにおって、あるいはそばに役なくても手紙を書いたりして指導してこれたけども、それもできなくなった。これからどうするか、そう考えたときに、パウロはテモテに対して、これからは私を当てにせずに、あなたが幼い日から慣れ親しんできた聖書に立ちなさい、進めたんですね。幼い日からと書いてますように、このテモテは実はおばあさんの代からのクリスチャン家庭なんです。いわゆる三代目になるわけですね。お母さんのお母さんであるおばあさんから信仰が始まってまして、いわゆる三代目クリスチャン。ですからこれからは私を当てにせずに、聖書によって御言を述べ伝えなさい、このように進めたんです。実はパウロがこのように弟子に対して進めている原型はですね、実はイエス様にあるんです。私は今回それを見てびっくりしました。イエス様がすでにそのことをしているんですね。そこで早速ですけども、また他のところを開けていただきたいんでございますが、ルカによる福音書の24章ですね、ページで申しますと161ページ、ルカによる福音書の24章の44節から49節をまでお読みしたいんです。164ページの下の段です。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言書の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始まって、あなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都に留まっていなさい。イエス様が十字架にかけられて三日の後に復活をしました。そして40日間また弟子たちのもとに現れて、いろんなことを教えられたんですけども、いよいよ天の父のもとに帰っていかれる前にですね、実はこのようにおっしゃってたんですね。当時聖書と言いましたら、今私たちが手にしている聖書とは違います。まだ新約聖書はないんです。旧約聖書だけでした。旧約聖書イコール聖書でございました。ですからここにモーセの律法と預言書のと詩編というのは、これはすべて今の旧約聖書でございます。旧約聖書の中に書いてあることは全部実現をする。そして聖書を悟らせるために彼らの心を目を開いた。ですからもう40日間経ったらイエス様は弟子たちのところから去っていくけども、 これからは聖書があるんだよ。本当に目を開いて聖書を見なさい。聖書に書いてある通りが実現してるじゃないかということをここで言ってるんですね。そしてこれからの証人、この証人はいわゆるここから新約聖書が生まれてくるわけですね。それから弟子たち、この、直接の弟子でない、なかった、パウロも後で復活のイエス様に会うわけでございますが、その証人たちが書き留めたのが新約聖書となってくるわけです。そして父が約束されたものというのはこれは聖霊でございます。聖霊を待ち望むようにと。このようにですね、イエス様自身が自分がいなくなった後はやっぱり聖書に頼っていきなさいということをおっしゃってたんですね。でそのことをパウロも同じようにイエス様に習って、この手元に教えておられるんですね。先のところに、最初のところに戻っていただきたいわけでございますが、そういう聖書ですから、テモテよ、あなたはこの聖書をキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵を与えてくださるんだ。そして、すべて神の霊の導きのもとに書かれたんだということを知ってくださいと言ったわけですね。考えてみますと、聖書は本当に不思議な書物でございます。今私たちが手にしている聖書は939巻、新約27巻、合計66巻ありますね。だいたい書かれた期間で言いますと、だいたい1600年ぐらいの期間が経っていると言われています。書いた人はだいたい40人ぐらいと言われているんです。これだけ時間がかかり、書く人が違って、俺にもかかわらず一貫しているわけですね。これは取りも直さず、神様の聖霊の働きなくして成し得ない技であります。ですから、聖書を読む者もですね、聖霊の導きなくして本当の聖書が意味するところ、聖書を教えるところを読み取ることはできないわけでございます。でそのことをね、ペテロ、イエス様の一番の弟子であるペテロが言ってるんですよ。そこを見てみたいと思うんです。ペテロの手紙の第2章の2節をご覧ください。437ページです。ペテロはこのように言っています。ペテロの手紙第2、1章の2節。何よりもまず心得てほしいのは、聖書の予言は何一つ自分勝手に解釈すべきでないということです。なぜなら予言は決して人間の意思に基づいて語られたものではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからです。ペテロはここにはっきり言ってるんですね。自分勝手に解釈してはいけない。それは人間の意思で、人間が勝手に書いたものではなくて、あくまでも神様が聖霊で導いて、神様からの言葉として、まさに聖書は神の言葉ですね。神からの言葉として語ったものは伝われている。だから聖書を読むときに私たちも聖霊の導き、聖霊の助けをせずに願わなければいけないんですね。そしてその結果、どのような働きを聖書はしてくれるかといいますと、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益であるという働きをしてくださるわけです。これはもう文字通りでありますが、まあ少し、説明を加えるといたしますと、 人を教えというのはですね、何を教えるかと言いますと、これは神様の御心を教えるということです。そして戒め、誤りを正すというのは、私たちの間違いに気がつかせてくれて、その間違いを直して矯正してくださるという。義に導くというのが少し分かりにくいんですけども、この義というのをですね、神様との関係において解釈をする必要があるんですね。神様との関係が正しい関係、そういう関係に導いて、その関係の中で私たちを育ててくださるという、こういうのが義に導くという意味があるんだそうです。ですから聖書は聖霊の導き、助けのもとに読むときに、神様の御心を教えてくださって、私たちの間違いに気づかせてくださって、それを直してくださって、そして神様と正しい関係に入れてくださるんだということですね。そのようにして神に仕える人は、どのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるんだというふうに、手元へ進めているわけですね。そしてその後に、それに基づいて時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいと、手元へ最後の勧めとしてパウロは書き記したわけでございます。さて、それから1400年ばかりの時が経ちました。この聖書の教えによって、驚くべき信仰の大変革をした人がいます。それがマルチン・ルターなんですね。ルターは最初カトリック教会の修道院に入っておりました。そこでは聖品と締結と従順という三つの誓願のもとに、祈り働けというモットーのもとに、毎日朝3時から夜の9時まで1日7回詩編を唱え、祈り聖書を学びました。ある時は宅発をし、しかもそれだけ長時間祈り学び働いても、食事はたったの2回でございました。非常に質素な生活でございます。ある時は断食をし、ある時は徹夜の祈りをし、沈黙と禁欲の日々でございました。でもそうした中で、ルターは非常に真面目な模範的な修道士でございました。なんとなれば、彼は神の義を求めたからであります。神の義とは何でしょうか。彼はこのように教えられたんですね。神は清く正しい人である、正しい方である。それゆえに神は人間に対しても清く正しく生きることを求めていらっしゃる。それゆえに人間はこの神様のご期待に応えて精進をして、清く正しくなければいけない、良い行いをしなきゃいけない、それに励まなきゃいけない。彼は懸命に励みました。極めて模範的な修道士でございました。しかし彼はそれをやればやるほど、それをできない自分に気がつくんですね。そして神の義が彼の心を深く押し込んできまして、神様が本当に怖い存在である、怒りの神であり裁きの神である、本当に彼は神様を信じるどころか神様を憎むまでになってしまったんですね。そうした時に一つの大転機が訪れました。それは 彼が大学で聖書を教えることが務めとして与えられたんです。で、彼は最初詩編を教えました。詩編は先ほど言いましたように修道院で1日7回も詩編を唱えて祈っていますから非常に得意科目でございました。詩編を教えた後に今度は新約聖書を担当するようになりました。新約聖書を人に教えようと思いましたら彼自身本当に今まで以上学ばなければいけません。彼は一生懸命に新約聖書を学びました。その中で彼が後に、論文をいくつか書いてあるんですけども、新約聖書の中で何が自分が最も気に入ったかというのがその中で出てまいりますが、福音書ではヨハネによる福音書、そして何といってもやっぱりパウロの書簡、そしてペテロの手紙は第一の手紙がいいというふうに書いてありますね。それに比べるとヤコブの手紙は行いばっかり書いてあるから、あれは藁の書簡であると言って軽蔑をしてるんですけども、そのようにパウロの書簡を非常に高く評価をしております。なかんずく彼はローマの信徒への手紙を非常に高く評価をいたしました。彼は論文の中でこう書いています。聖パウロのローマ人に与えた手紙への助言というそういう論文があるんですけども、ローマの信徒への手紙は最も純真な福音であって、キリスト者がこれを一言一句暗記する、それどころでなくて魂の日ごとの過程として日頃これに親しむに足るだけの品位と価値とを備えている書物である、聖書である。そしてこの書はそれ自身だけでほとんど聖書全体を照らすに足るだけの明るい光であるというふうに言ってるんですね。で、彼はローマの信徒の手紙で非常に教えられて、今までの自分の信仰が全く間違っているということに気づかされたんです。それがこの清き福音のトップにも書いてますけども、まず最初が一章の17節でございます。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです、というところでございますが、このところです。さらにもっと具体的に、そこは皆さんと一緒に読みたいんですけども、277ページを開けていただきたいんですが、ローマの信徒への手紙の3章の21節以下でございます。そこに信仰による義というのがございます。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。ここに彼は行き当たったんですね。今までは自分がいよいよ行いをすることによって神の義を得ようとしたのですけども、全くそれは間違いだ。神様は極正しい方では間違いないんだけども、神様は人間が罪深く人間の力ではそれを贖うことできないのに対して、イエス・キリスト・イエスを贖い、イエス・キリストをですね、贖いとして送ってくださって無償で義としてくださるんだと。このところで彼はまさに180度の大転換をするのであります。ですから彼が先ほど言いましたように信仰義人というふうに至った のはこのローマの信徒への手紙のおかげでございます。そして聖書がいろんな時代、いろんな多くの人によって書かれたけども、そこに一貫して流れている命がある、一貫して流れる大きな目的がある。その目的とは何か。それは人を救うという神様のご計画が、あらゆる時代を通して、あらゆる時代の人々の日常生活の中に、それをどのように実現していこうかということを示すものが聖書の中に示されており、そしてその本当の成就の形、具体的な形がイエス・キリストである、イエス・キリストの福音である。そしてその恵みに私たちは預かることができるんだということにを発見すると言いましょうか、そこへ至ったんですね。ですから聖書の中心はあくまでもイエス・キリストであって、イエス・キリストを見ていなければ聖書はわからないとルターは言い切るまでになったわけでございます。ですからルターの信仰を通すときに、信仰のみというと同時に聖書のみと言うんですけども、その聖書の中心はあくまでもイエス・キリストであると言いますとですね、これはもうすでにちゃんとヨハネの福音書に書いてあるんですね。先ほど言いましたように、ルターはヨハネの福音書の中ではヨハネの福音書が一番好きだと言いましたけども、書いてあるんです。173ページを開けていただきたいんです。ヨハネの福音書の5章の39節にイエス様自身のことが載っております。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとはしない。イエス様ご自身のお言葉でございます。当時律法学者や祭司や多くの人は聖書に精通しておりました。暗記するほど読み込んでいた人もいるでしょう。それは研究をしてその中に永遠の命があると思ったんですね。ところがイエス様は聖書を私について証しをするんだ、先ほどイエス様ご自身が弟子たちに言い残したと同じことでございますが、聖書を私について証しをするんだ、それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない、イエス様ご自身がおっしゃったんですが、ルターも今まで聖書を勉強してきた人もその中にイエス・キリストが抜けてやったということに気づかされて、聖書のみというときにもう一つの言い方はキリストのみという、そういう信仰に彼は立ち至ったのでございます。さて実は先生が熊本にいらっしゃるというので、代わりに私にこの代役を回ってまいりました。本当に大変な代役でございますが、何をお話ししようか、来週が一番宗教改革記念日に近い日でございますけれども、来週は特別集会でございますので、今日が一番それに近い趣旨だなということを考えまして、やはりルターのことをお話ししようということで、いろいろと調べに入ったわけでございます。いつも一週間前に皆さんに来週の、成果はこうですよ、聖書の場所はこうですよ、説教台はこうですよとお知らせをいたしますので、8日の日曜日に私は8日の日曜までに今日のお話の大綱をまとめて先生にメモをお渡ししました。でも何か私は一つの物足りなさを覚えたんですね。ただ皆さんに こうやって調べてきたことをお話しするだけでいいんだろうか。私自身の宗教改革はどうなってんだろう。いうことがですね、頭の中どうしても残りました。それで先生にそれを渡して、あとそのことを考えつつ、示しを待っていたんですね。そうしましたら、先週の週報を見てびっくりいたしました。皆さんも先週の週報ご覧だったでしょうか。先週の週報の猛大の風に、ただ神様の恵みによってという木坂先生が書いておられます。私はこれを読んでね、私の祈りが光だと思ったんです。私の宗教改革ここにあるなと思ったんです。時間の関係で全部お読みいたしませんけども、木坂先生はこのように書いておられます。とてもショックな記事を読みました。それはアメリカのプロテスタント教会の半数の人が救われるためには信仰とともに良い行いが必要だと思っているという報告です。ルターは信仰のみと主張しましたが、それが正しく伝わっていない。途中ちょっと省略いたしまして、信仰イコール正しい行いというふうに理解されているのでしょう。しかしそれは外れています。何度も言いますが、私たちが救われたのは神様を信じたからではありません。神様の恵みと憐れみであり、キリストの十字架と復活によるのです。私たちはその恵みをただ受けたに過ぎないのです。信仰という正しい行いの代価を払って救いを買ったのではありません。今年は宗教改革500年の年です。宗教改革はキリスト教会が長い間失っていた信仰義人を取り戻す時です。もう一度失われているこの救いの素晴らしさを取り戻す必要があると思います。あとちょっと訳しますが、このように書いていらっしゃる。あ、私はこれだと思ったんですね。私の宗教改革はこれだと、実は思ったんです。私は17歳、高校3年の時に洗礼を受けました。すでに63年の時間が経過をいたしました。その間、まあ幸いにしてと言いましょうか。教会から離れることなく、いわゆる忠実な教会員として過ごさせていただきました。教会の奉仕も随分いろいろとさせていただきました。でも、その中にたっぷり使って慣れっこになってしまって、本当に救われたという、それが恵みだということの感謝がどっかに行ってはしないかということを示されましたね。まさにここでもう一遍自分の宗教改革が必要だということを示されたんです。それでもう一度この一週間の間にマルチン・ルターはどう言ってんだろうか、もう一遍さらっと読んでしまった本をですね、もう一遍紐解いてみました。先ほど言いました聖パウロのローマ人に与えた手紙への助言という論文でございますが、実はその中にちゃんとあったんですね。ちゃんとルターもそのことを書いてあるんです。難しい言葉で翻訳ですから、時間の関係もありますから、もうなかなかって述べるのはやめますけども、結論はですね、こうです。その信仰でさえ実は神の働きであり神の恵みであるとルターは書いてある、ね、その信仰でさえそれは実は神の働きであり恵みである。そういうことを受けまして、今度はその先ほどの江口教授のテキスト、これテキストが出てますので非常に便利がいいんですけども、まだ放送になってない先の方を実はまだ読んでなかったもんですから読んでみました。そうしたらそれが出てくるんですね、その歌が。そしてそれが後書き最後にも出てくる、2回も出てくるんです。ということはその江口教授もここは本当に大事なことだということを言いたいんですね。 そこにどう書いてあるかと。信仰義人という言葉が誤解されている、非常に残念であると書いてある。信仰義人という言葉がしばしば誤解をされてしまっている。本当にマルチン・ルターが言いたかったことが本当に正しく伝わってないというんです。それはその信仰というのがね、人が救われるのはその人の信仰があるなし、その人の信仰が熱心かそうでないか、その人の信仰力、それによって救いの度合いも変わってくるというふうに思っている人が多いというんです。そうやってみますとね、私たちもつい あの人は信仰の、ね、熱い人や熱心な人、それに加えて私は信仰がない薄いダメな人間だ、人と比べましてね、そこで優越を一喜一憂するんですね。優越を争って、それって結局人が救われるのも結局のところの人間力じゃないか、それは聖書が教えることとは全く違うし、マルチン・ルターが言ったことも全く違うじゃないか。人が救われるのは結局信仰という名のもとの、信仰という名のもとの人間の行為によってなるというとんでもない間違いを犯している。ちょうどこの木坂先生がおっしゃったのと通じるんですね。そのことに気づかされました。ですからこの江口教授はですね、この信仰のみということを改めたい、信仰のみはやめて恵みのみにしたいと、で信仰義人という言葉をやめて恩寵義人という言葉に変えたいとこうおっしゃってるんです。こうすればですね、間違うことがない、誤解がなくなってくると。だからルターの唱えたのは聖書のみ、恵みのみ、そして固い言葉で言うならば聖書の権威と恩寵義人というふうに言ったらどうでしょうかという提案をしてまいります。そして私はこのことが聖書の中で何かこれにふさわしい言葉ないだろうか、聖書の中で探してみました。そしたらそれはエフェソの手紙の2章の8節9節になるわけでございます。そこを最後に開けてみましょう。353ページですね、353ページにエフェソの信徒への手紙の2章の8節からでございます。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。ここが一番ぴったりくるかなと思ったんです。でももう一つ私は何か物足りないんですね、これでは。それでもう一遍買って使っていた口語訳聖書、あるいは新改訳聖書見ました。似たり寄ったりでございます。どうも誤解をまた読んでしまう恐れありやな、もっといい聖書はないのかな。リビングバイブルにそれがありました。リビングバイブルをちょっとご紹介したいんです。あなた方は恵みによりキリストを信じることによって救われたのです。この次です。しかもそのキリストを信じることすらもあなた方から自発的に出たことではありません。これもまた神様からの賜物、贈り物なのです。ここですね、キリストを信じることすらもあなた方から自発的に出たことではなくて神様からの贈り物なんだ、こうはっきり書いてありますね。救いは私たちの良い行いに対する報酬ではありません。ですから誰一人それを誇ることはできません。リビングバイブルにはそう書いてある。私の持っているリビングバイブルは右側に日本語を書いてありまして、左側に英語を書いてあります。英語も非常に優しい英語でございます。 英語を読んだら英語も全くそのように書いてあるんです。ですからパウロがエベソの手紙を書いたギリシャ語の言語、私読んだことはありませんけども、パウロが言いたかった本当の意味はここだ、ここにあったんじゃないかなって思うんですね。ですからこういうふうにはっきりパウロのことが伝わっておるならば、信仰義人が誤解される恐れはなかった。信仰を持つことさえすら人間の力じゃなくて神様からの一方的な恵みであるという、このことなんですね。今回私はこのことを言っただけでも本当に幸せでございました。本当に良い機会を与えていただき、私自身がある意味の修行改革ができたということでございます。本当に神様のお恵みを感謝して、これからも少しでも神様の恵みの証人として用いていただきたいと願った次第でございます。お祈りをいたします。天の父なる神様、お恵みを心から感謝をいたします。今日はマルチン・ルターの宗教改革500年の近いこの手術に、もう一度聖書を通して私たちの救いについて聖書がどのように語っているかを教えていただきました。私たちが救われたのは行いによるのなく、ただただ神様からのお恵みであるという、イエス・キリストの十字架の贖いであるということをもう一度しっかりと教えていただきましたから、ありがとうございます。私たちともすれば信仰そのものも何か自分の努力の結果であるように思いがちであります。この愚かなものをどうぞお許しください。どうぞ全てを主にお委ねし、主の御心のままに生かしていただけるものとしていただきますように。そのためにはどうぞ神の御言葉である聖書、聖霊の導きのもとに誤りなく正しく読み取り、本当に日々主の御心に従って歩むものとならしめてください。この導きを心から感謝をし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。